ただいまから新約聖書マタイの福音書22章37節から40節、28章19節から20節を通して西大寺五経モデル教会と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先週は高知喜びキリスト教会で礼拝のご用をさせていただきました。土曜日の夜、日曜日の午後と合わせて3回のご用があり、教団支援の働きという一環の中で、西大寺の教会がかつて、生み出すのに一役買わせていただいた、その教会がどんな風になっているのか、いろんな意味で、非常に、期待して私も参りました。永田さんという東岡山キリスト教会から使わされた姉妹は今も中心で役員のお一人ですけども、ご主人がいらっしゃいまして、礼拝は元旦くらいにいらっしゃるぐらいのことのようですが、今回お入れになっていろいろと後でもお話をすることができて、大変感謝でした。彼女は特に、西大寺の皆さんが犠牲を払って毎月私を家庭集会に送ってくださったことが、この教会が生まれ同盟にの教会になってきた元だったということで、皆様の前でもそのことをおっしゃっておられました。最初に特別の集会でレディングトン先生のところで集会にいらっしゃった当時の高校の教頭でいらっしゃった横本さんが、もう髪の毛を真っ白にされているんですが、本当に喜んで今回も歓迎してくださいましたが、その頃救われた方の西雄一さんという方もクリスチャンになって役員になっておられて、お母さんが初めて今日来てくれましたと言って、そんなことで長いお付き合いの中で、そういう今回は一人一人祈りの中でのつながりがあったなと思っております。さて、年配の方がイエス様信じられることやいろんなことがありましたが、くれぐれも西大寺の教会の皆様によろしくとのことでありました。今日珍しい題の説教題をつけております。どういうことかと思われるかもしれません。西大寺合計モデル教会でもいいし、合計モデル教会西大寺と題してもいいかもしれません。実はモデルは、ABCDE モデル教会というのが実はサンプルにあるんですが、英語で ABCDE と言ってもですね、日本人の私たちにはこじつけになりますから、まあそれで、お手元の合計モデルとはというのがあって、カタカナで言えば全部 K に当てはまるので、ローマ字の K、 5つの K、 神の御心を目的にする K、 健康な教会になる K、 教団他教会に貢献する K、 教会員を全世界に送り出すがピースプランと関わっていて、そして最後は真ん中にキリストを崇める、全部 K で頭文字が始まるので、こういうことを中心に進めている 教会のモデルになっていく私たちの教会、そんな思いがここに込められています。もう10月ですから、2013年のこの年度目標、与える教会となるためにというこの後半になります。私たちはいろんなことを学んで、またいろんなことも進めていますが、今どこにいるのかということを立ち止まって、振り返って立ち止まって先を展望する必要がある、そういう時期を迎えております。2011年から共通の標語でビジョンを新たにということで、進めて、毎年理念の再確認を、バランスの取れた成長、そして与える教会になるためにとサブタイトルをつけて、歩んできました。で、まあ、それをもう一度大きく振り返って、今年度を振り返って、あるいは3年間を振り返って、私たちが目指しているものが、個人としても教会としても今私たちはさらに先を見据えていきましょうというのが今日の一つの大きなテーマです。この5つのことをこの目標にしながら、一番目のことは神の御心を目的にするということをまず取り上げたいと思います。何度も何度も言っておりますが、大事なことは何度も繰り返さなければいけません。分かってる分かってる、あ、またか、何度でも確認しないと身につかないんです。で、このことはいろんなことに言えると思いますが、やはりくどいくらい私たちはしっかり基本的なことをこの確認していく必要があると思います。そういう意味でここでは合計モデルの教会というのはですね、神様の御心を中心にし、それを目的とする働きをする教会なんです。パーパスドリブンという言葉が、あるいはパーパスドリブンセミナーということをアメリカのサドルバック教会のリック・ウォーレン牧師の提唱で世界中に展開されています。私たちは、私たちの出身献身者である東京で牧会し、聖学院大学院で教えておられる藤原敦一先生のご紹介もあり、先生がこの働きを日本で展開していらっしゃるコミティの中心メンバーでいらっしゃるので、そのお勧めを受けてこれを取り組みましょうということで、3年前から関わったわけです。で、PD ミニストリーというのはパーパスドリブン の牧会的な働きという意味ですが、まずこれを目指す教会というのが第一段階です。でもアメリカの教会の何かを私たちは受け止めるということではありません。元は聖書です。どこまでも聖書です。そして実は私たちは聖書から、自分たちの教会が聖書に基づいて牧会理念を持っておりましたので、その重なる共通であるということを確認しながら、パーパスドリブン方式を取り入れました。リック・ウォーレン先生はその書籍の中で、人生と教会を導く神の5つの目的があると大変明快に語っていらっしゃいます。で、特に人生を導く5つの目的という大変有名な本が、この40日間で読むというその本が世界中の言葉に訳されておりますが、それを実は40日間で読み上げる40日の旅を呼びかけました。私たちの教会で200人が参加して、約50人が教会以外の方々でした。で、 まあそんなわけで、私たちはそれを進めていこうとしたわけです。もうずいぶん前、10年近く前に健康な教会への鍵という題の日本語訳の本が出されて、それが陸王蓮先生の最初の書物で、日本語訳はこの、まあ、同時にそれを目的主導の教会というふうに言いました。大変私にはうーん違和感があったんです。目的主導というと、人間が作った目的に主導されるような印象があって、私はどちらかといえば原理主導なんですね。目的によって手段を選ばないというんじゃなくて、本当の原理原則が聖書にあって、それに導かれていくならば、その結果は損することがあってもいいじゃないかと。神様の御心が一番だというのがあって、まあ、そういうあり方を原理主導ということで、目的のためには手段を選ばないという印象が目的主導という言葉の中に、日本語訳の中にありましたから、ちょっと置いておいたんです。ところが、まあ、藤原先生から紹介されて、講師のデイブ・ホルデン先生が毎回セミナー会場のここに来てくださって、まあ、もう一度取り組む中で、目的主導というんではなくて、これは、まあ、パーパスドリブンというのは、目的に導かれているということです。目的っていうのは何かというと、神様の御心だということが分かりました。そうしたら目的主導じゃなくて御心主導じゃないかと。まあ、そんなわけで、今日の聖書の箇所が、この5つの目的の元になっている聖書の言葉です。で、2つ、この聖書の箇所は、22章は大命令ですね。実戒をまとめたらどうなるかという、当の戒めを二つに絞ったら、38節、第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。二つ目が、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。今日の子供教理問題はこれでしたね。ハイデルベルクのこの信仰告白を子供向きに訳している。それは今日お読みした。たまたまこの箇所は、これが神様の御心の絞りに絞った二つですね。これを西郷隆盛は敬天愛人と訳しました。敬天愛人というのは、実は儒教から来てんじゃなくて聖書じゃないかということが最近いろいろ言われていて、本当にそのことが、この天というのは天道是皆かという天の道という、そういうこのものではなく、天と地の作り主を意味しているのではないか、そういうことが言われています。さて、もう一つのことが28章です。これは大宣教命令と言われて、皆様よくご存知です。クリスチャンならこの2箇所は全部知っていて、復活のイエス様が最後に言われた、教会に対する弟子たちを通しての命令は3つですね。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。すべてのことを守るように彼らを教えなさい。この三つのこと、先の22章の二つとこの三つが 合計5つが人生の目的であり、教会の目的ではないのかと、ディック・ウォーレン先生は非常にシンプルにまとめていらっしゃるんです。非常にわかりやすいです。そのことが、この心を尽くして主は説教のレジュメに書いているように、自分のように隣人を愛することを言って、弟子を作ること、バプテスマを授けることを、従うように教えること、この原則は全て聖書から出ています。ちょっと私たちの教会の牧会理念を扇で、表したものですが、でこの1984年の頃から教会でお互い共有している、私たちの教会は何をするんですかというのは、この奥義で表しておりますね。イエス様がマタイの福音書の9章で、神の国の福音を述べ伝えられた。もうこの時すでに神の国ということがありました。で、御言葉を述べ伝え、また教え、病を癒された。ここに伝道と教育と奉仕の三本柱が入っているわけです。で、もう一つ私たちは、そういう地上の働きだけではなく、地上でだけではなく、天に帰ってからも神様を礼拝し続ける。主を褒め称えるということが、この奥義の要の、この肝心要の、これは礼拝です。で、伝道のところには、私たちは述べ伝えるとともに、バプテスマを授けて、人々をキリストの体に結びつける。つまり、5つの目的は、私たちの牧会理念の中に全部入っているんです。これが聖霊により、祈りにより、御言葉による3つのことを原動力として、この働きを、ミッションを展開するっていうのが、最大師の教会の理解で、何かに特別なことだけに集中するというだけではなく、教会のイエス様から与えられた使命をそのまま受け継いでいくということでした。形を変えて海の向こうで、この聖書の箇所から5つの目的という形で、リック・ウォーレン先生がこのように表してくださっていることは、両方とも聖書が土台です。合計の神の最初の位置は、神の御心を目的とする教会形成です。そういう点ではパーパスドリブン、神の御心に導かれている、こういう教会がもっともっと増えなければいけない。こういうことがぼやーっとしていっぱいすることはあるけど、絞りに絞ったら何をするんですか、してるんですか、しなければいけないんですかということはぼやけていると、個人においても教会においても、それは大変このフラストレーションというかね、このイライラするし、ロスが多いわけです。無駄があるわけです。ではそういうことを目指してきた私たちの教会、これからも見ていく教会であります。2番目は、そういう教会は健康な教会になります。つまりこの5つの要素を持っているということが、健康であるということの大事な要素です。神様の御心に導かれる教会、それは健康です。強く成長する教会を立て上げようと思うならば、しっかりした土台を置かなければ、据えなければなりません。イエス様は言われました。マタイの16章。私はこの岩の上に私の教会を建てます。私が私の教会を建てる。イエス様、今日はどこまでも主権を持ってご自身の教会を導いておられます。誰の教会でもない、イエス様の教会です。イエス様がお立てになります。使徒パウロは 土台はキリストだと言いました。アポロは上、パウロは水を注ぐ。しかし育てられるのは神様で、土台はイエス・キリストです。このことを思いますときに、イエス様の大事な大事な与えてくださった御心はまさに土台となるべきものです。それをしっかりいつも確認していくということが、実は健康な教会になる鍵ですから、それを明確に表す声明文を持っている必要があるのではないかということです。ちょっと戻りますが、パワーポイントをお願いします。パーパスドリブンのリク・オレン先生は、一塁二塁三塁ホームベースと野球の、このアメリカは野球の発祥ですし、メジャーリーガーが今でもありますが、まず一塁ベースはバプテスマを、御言葉を聞いた人が信じてバプテスマを受けます。神様が迎え入れます。これは28章の宣教命令の中にキリストの体に加えるということです。で、次に信じた人を弟子にする、教えて弟子とするということですが、これが二類ベースで成熟に、この成熟していく、大人になっていく、整えられていく。三つ目はそういう人が主の奉仕者として、主の教会に仕えていく、あるいは対社会に仕えていく、奉仕に献身する。これが三類ベースです。で、隣人を愛しなさい。しかもそして、全世界に出ていって全ての作られたものに述べ伝えよというのは宣教に献身です。その言葉は同時にあなたの主の皆を崇める、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なる神を拝する、これは礼拝です。5つのことを表していて、一番下に宣教への献身の中で PEACE というピースという頭文字で、これを今年いろいろと1年かけて学んできたのがこれでした。だから今私たちはそこを歩みながら P のこれをやってきたわけですけれども、この5つをまとめて短い文章にして自分たちの目的、声明文とする必要がある。次お願いします。週報の下にもあるし、第一日曜日の主の日の礼拝の中で使徒信条と一緒に私たちが毎月一緒に唱和しているのがこの言葉です。ご一緒に読んでみましょうか。私と言いますね。どうぞ。私たちの教会の目的は、失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、キリストに似たものとして共に成熟し、教会に仕える奉仕と、この世における宣教のために使わされ、神に栄光を期すること。この短い文章の中に、教会の目的は、ということで、5つのこの主の御心が全て入っています。私たちの人生の目的と、そして私たちの教会の目的はこのように重なっているわけです。では健康な教会になるということを、2つ目の経緯を見てきました。じゃあ3つ目です。裏側をご覧ください。説教用紙の裏側です。もう消していただいて、パワーポイントも上げ、消して、はい、スクリーンも上げてください。私たちの教会の 歴史を振り返りますと、新しく来ていらっしゃる方もいらっしゃいますが、私たちの2000年の時に、西暦2000年に教会ちょうど創立80周年を迎えて、そこに実は私たちの教会の中で大きな出来事があったことを書いております。その一つは、前に所属していた教団から分離独立したということです。で、単独の単立の宗教法人となりました。それからもう一回10年経ってから、1990年に現在の日本同盟キリスト教団に私たちは所属しました。教団離脱の理由と経緯、それから教団加入の離脱の経緯、そういう理由と経緯ですね。そういうことをきっちりと記録して、おります。で、それはですね、お山の大将を僕一人であってはいけないし、自分たちだけの教会が良くなればいいという考えではないし、自分たちの教会だけで全部できるんだという思い上がりもいけない。キリストの体は一つであるべきで、やがて天国では一つになります。カトリックもプロテスタントも、すべてのキリスト教会は一つになり、主はご自分の羊を知っているとありますから、天国では教団教派はありません。地上でもできるだけ、その本来一つであるものが、いろんな歴史的な理由で地上で伝わっていく、福音が伝えられていく国々でグループができていきますから、あるいは信仰上の特色でいろんなグループができています。それ自体は悪いことではないけれども、クリスチャンでない人から見たらバラバラだねという見えますから、できるだけ信仰の一致の中でこの共同協力する必要があります。そんな意味で、私たちはせっかく所属していた教団から、信仰上の理由とはいえ単独になって、またもう一つの次々教会を生み出して、そしてもう一つの教団を作り出すというのは神様の御心ではないだろうと。ですから私たちの教会と、私たちの教会が生み出した教会は、一緒にどこかの教団に迎えていただきたい。それがキリストの体である教会の一体性にふさわしいことだと私たちは理解していました。単立で自分たちで悠々自適でやっておれたのに、またどっかに入るというのは抵抗もありましたが、犠牲も払わなければなりませんが、やはり一つである、一つになる、その努力はすべきであるということをしました。もう一つは、他の教会に仕え、他の教会を助けていく。そしてもう一つは、自分たちの教会だけではある程度地域は福音の旗を広げていくことはカバーできても、岡山全体とか西日本全体とか日本全体とかなると、どうしても限りがあります。でもそれは命令ですから、全世界に出ていきなさいというのは、やっぱり、まあ、一つの教会で100人も200人も宣教師を送り出すという教会も海外にはありますが、日本ではなかなか望むべくもありません。そんな中で、世界宣教を大事にしている教団、信仰を一つとする今の同盟教団に、私たちは、まあ、加えていただいた、ある意味では拾っていただいた、そういう歴史的な理由と経過がありました。さて、それだけではなく、岡山にもいろんな教団教派がありますから、 その諸教会と協力しながら、単立の教会とも協力し合いながら、いろんな働きをこの地域で、あるいは日本全体の中で進めていくっていうのが、小教派伝道活動で、私たちの教会が、今度近々、やる、初期料で岡山大会もその一つだし、地域で言えば市民クリスマスがあったり、いろんなことに協力し、命ありがとうの会の働きもそうであります。もともと聖書から、変えていくという、マイチャーチ主義ではない。自分たちの教会だけが盛んになればいいという考えではありません。例えば、ラジオ放送したラジオの一番終わりにアナウンスで、お近くの教会にどうぞというアナウンスをすると、どうして自分の教会だけで伝道しているのに、最大寺教会へどうぞと言わないんですかと。あの言葉はとっても嬉しいですという岡山の県北の牧師さんのお話もあります。それは私たちの教会の他の教会に仕えていくという気持ちの表れだと思います。当然のことでもありますけども、それを大変喜んで評価していただけるというのは、やはり御心にかなうことでしょうか。四つ目の経緯、教会を全世界に送り出す。これが今年の一番大きなことで、この世界に大きな5つの悪がある。その悪に教会は立ち向かって世界を変えていくという使命が与えられている。その5つの悪に立ち向かうために、英語でリック・ウォーレン先生は、PEACE ということで、ピースプランということで、立ち上げている。下の方に、この4番目の中に、P は神との和解を促進する。教会が、より神様と一人一人が救われて親しくなっていく。教会を増やしていく、教会開拓の働きが、教会としてなされ、教団としてされていくということが、P ですね。2番目は、使えるリーダーの育成で、奉仕の心を持ったリーダーを、サーバントリーダーを育てて送り出していく。3つ目は、つまり、もう世の中を書きまして、自分だけが偉くなる、政治家とか官僚とか今問題になってますが、本当に使えるリーダーが欲しいわけです。逆に、自分だけが偉くて人々を困らせている、世界を混乱させているリーダーが世界中にいますね。これは巨悪の二つ目です。また貧困が人々を苦しめます。貧しい人を援助、病人の世話も必要です。イエス様は病人を癒されました。次世代を教育する意味で、幼子から若者まで、あるいはこの次の時代をリードする人を育てていく、これが私たちの教会の教育プランでもあります。前から与えられている聖書からのプランとこのピースプランは合うわけですが、ここではですね、教会がするだけではなく、一人一人がそういう気持ちで神様と人々に仕えていくんですが、グループでそれをやっていく。それが神様の御心で、交わりの中、親しい交わりの中で互いに祈り合い、支え合い、そしてそれをお互いに磨き合って神様の御心を行うんだ。そんな意味で、みんなが宣教師にならなくても、一人一人がそのグループの中で宣教師のために祈り、献金したり、励まし合ったり、あるいは身近な方々の人々の必要に応えていくことを考える、そういうことを目的としたクリスチャンが、クリスチャンでない人も迎えながらグループ作りがいるんじゃないか。どんなに大きい教会になっても、そういう 命の通い合いのある一つの目的を、神様の御心を目的とした交わりが大切ではないか。今ここに、今年教会で学んだ人生で一番大切なことというのは、これを6章にわたって、そういうことがどんなに大事かということを書いている本が、1章を1週間で読んで、1週間の中で1回グループで話し合って学ぶ、これが6週間の旅と銘打ってことをしました。40日の旅は200人が参加しましたが、この6週間の旅は先生方や伝道部の方々の呼びかけと協力の中で、皆様が150人が参加されました。1回で終わるんじゃなくて、あ、そういうことだったら学んでみたい、私はもっとやりたい、いや学んだからもう終わったではなくて、知ってるけどやっているか、知ってることをやれるようになる、やり続ける、これが実はまだまだ私たちは始まったばっかりです。教会を全世界に送り出すピースプランというのは、実は今年の標語で終わることではない。でもそんなことを、この私たちは今年やってきたわけです。ああそうだったなと皆さん振り返っていただきたい。これが合計教会の4つ目でした。で最後の5番目は一番中心のキリストを崇めるということです。これらのことに取り組むのはなぜかというと、イエス様を崇めるためですよね。全てはイエス・キリストの栄光のためです。いつの日かやがて私たちは神様の御前に立ちます。もし立てなかったら大変ですね。神の御前というのは天国です。そこに行けないというのは中間地帯はありませんから地獄ですね。神様は全ての人が救われることを望んで願っておられます。招いておられます。そのために一人子、神の一人子イエス・キリストを人としてこの世界に送り、罪なき生涯を送り、十字架の上で私たちの身代わりとなって私たちの裁きを受けてくださって、父よ彼らを許しくださいと、ご自分を命を投げ出してくださいました。そしてよみがえって約束通り復活して、罪の許しの確かであることを、永遠の命が確かであることを保証してくださいました。私が道であり真理であり命であるとおっしゃって、イエス様を信じるだけで私たちは天国行きの切符をいただけます。切符をいただけるかどうかは受け取る側の心一つです。ありがとうございます、いただきますと言って受け取ることが信仰です、信頼です。新しく教会に来ていらっしゃる方は、ああそういうことなら私も天国行きの切符が欲しいということです。さて、私を愛し私のために十字架にかかって死んでくださったイエス様、本当にありがとうございます。イエス様素晴らしいです、感謝します。これがイエス・キリストを褒めたたえるということで、私を愛し私のために命を捨ててくださった方を愛することが、キリストの栄光を表し、こんなイエス様を知らないでこの世を去っていくことはなんと悲しいことか、愛する友人に、家族に、周りの人にこのイエス様をお伝えしたいと思って、このイエス様の愛を伝えることが、一人をくださる神様の愛を伝えることが、キリストの栄光を表すことです。 やがて私たちは自分たちのその働きを振り返って永遠の喜びに包まれることになる。これが聖書の約束です。しかしそこに目的があってもゴールがあったとしても、当面は地上を旅しながら私たちは地上で神様の目的を目指し導かれて生き続けます。その人生の歩みは浮き沈みがあります。浮いたり沈んだり沈んだり沈んだりあるじゃないですか。クリスチャンでもスランプがありますねっていう話が今日もある方といたしました。本当にそうです。しかし泣いたり笑ったり喜んだり悲しんだりしながら、しかし将来には圧倒的な勝利が約束されています。誰もキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものはありません。飢えも裸も危難も狂気も死も命もどんなものも神の愛から私たちを引き離すものはありません。イエスキリストは、私は決してあなたを離れず捨てないと約束してくださっています。でも私たちは時々うつむいたり物思いに沈んだり悲しんだりします。しかしやがて神様にお会いし、神様の栄光を褒めたたえ、神様の皆を共にあがめる日を待ち望みます。地上の死による別れは悲しいけれども、悲しいけれども一時的です。永遠の神の御前での喜びがある。これを知らないで世を去る人を本当に私たちは気の毒だと思います。自分もその一人だったわけですから。最後にこの5つの敬意を目指す教会の働きの中で、最後の私たちの心構えを少しお話したいと思います。力いっぱいゴールを目指せっていうのがもうすぐ10月12日サムエル幼稚園の運動会の主題なんですね。で、この間の2日にわたって合同の園児たちの礼拝の中で、このことを聖書の中から第一コリント9章の競技場で、多くの競技者に見守られながら皆が栄冠を目指して働くんだと、励むんだということと、もう一つはそのためには身を打ち叩いて節制していくんだという、あらゆることについて自制しながらするんだということ、勝っても負けても自慢しない、本当に落ち込まないでみんなで助け合って頑張ろうねって言うと、子どもたちは頑張ると言っています。そして練習しています。さてその幼児たちの姿を見ながら、私たちもまた天の御国のゴールを目指すんじゃないでしょうか。フィリピの3章14節を下に書き出、この中に書き出しました。キリストイエスにおいて上に召してください、天国に招いてくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている、ひたむきに走る。で、幼子が一生懸命転んでも頑張って立ち上がってもう一回走り出す、そんな幼子に教えられながら、幼子のようになれとおっしゃるイエス様のお言葉を思いながら、地上の旅路を主の栄冠を目指して、主がくださる栄冠を目指して走ります。今や義の冠が私を待っていると、でも私たちが栄冠を目指もらうために走るんでしょうか。 今日の御言葉を私は修法の中にもこのアウトラインの中にも記しました。本日の聖句、御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。私は一つの賛美歌を思い浮かべるんです。天国の栄冠のことを思いますと、実は私を導いてくださった橋本辰巳牧師の生涯、ご生涯と、まあ、人生、極難の人生、そして先生のモットーを思い出します。先生の愛歌が賛美歌331番、主にのみ十字架を負わせ祭り、我知らず顔にあるべきかは。十字架を負いにし生徒たちの御国に喜ぶ幸やいかに、我が身も勇みて十字架を負い死に至るまでも使えますら、この世の間が幸いかにもあれ、栄の冠は十字架にあり。私がご紹介したいのは、この同じ曲で旧聖歌163番にある歌詞です。十字架を主イエスの背に担わせ、指も触れざりし我が身なりき。イエス様信じてクリスチャンになった、でも考えることは自分のことばっかり、自分の幸せばっかり、教会のことは後回し、神様のことよりもまず自分のことで歌って、そういう私だったと、我が身なりき。十字架の、イエス様の十字架に指も触れない私だった。二節、その十字架は今我にもあり。信仰生活の中でイエス様のためにいつしか十字架を負えるようになってきた。喜びもて主の後踏みゆかん。三節、御国身に追いゆかばや笑みたたえて、同じ十字架なら笑みをたたえながら歩みたい。世にある限りは我が十字架を。四節、御国に帰らば主は十字架に帰って冠をば我に賜わん。天国に行ったら先ほど上に召してくださる方が義の栄冠を、栄光の冠を備えてくださる。ところが五節にひっくり返すんですね。受けし冠をも我投げ打ち、御足元に伏し主の御名褒め。私たちの人生の歩みはいつの神様の御心を本当に守りながら、神様がくださるイエス様のためのいろんな苦しみや苦難や犠牲を払いながら、それをものともしないで歩んだ。ああ、天の神様が栄冠をくださる、それをが目標ではなく、それもいただけるけど、それを投げ出して受けし冠をも我投げ打ち、御足元に伏し主の皆褒め。これが主の弟子の心ではないでしょうか。そういう弟子の心をいただいたものが健全な健康な教会の一人一人になるんじゃないでしょうか。合計モデル教会、最大教会はなりたいな。
お祈りしましょう。神様、クリスチャンがいつも神様の御心をしっかり身につけて歩めるものとなれますように。ああ、そんな人生を私も歩いてみたい。私の人生をそんなことのために、素晴らしいことのために使っていきたいというお仲間が教会に一人また二人と加えられますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。